2月3日金曜日です。今日は五川流ですが、はい、まずはお題から参りましょう。
題ね、ハーモニーにしようかと思ったんですけど、
はい、
つまり今週デビッド・クロスビーの追悼でね、急遽やってますけど、はい、うん、まあバーズの時も、それからクロスビー・スティルス・アンド・ナッシュの時も綺麗なハーモニーでしょ、
はい、
これやっぱりね、うん、仲間がいないとできない。
そうですね、一人ではできません
ね。一人だけこう、うん、あの目立ってもダメだ。
そうです ね、
だから仲間、はい、
仲間
グループとか、
はい、
ね、これでぜひ、
はい、お待ちしています、
ね、
それでは
そう
家康ですね。
家康さんですよね、あの切り口がで、家康はやっぱりその仲間というか三河の武士集団というのがありました、はい、家康はだからあの秀吉は孤独だし、あの信長はワンマンだし、しかし家康の場合はね、あの三河の武士集団が守ってくれましたね、
うんうん、そうですね。
で、司馬遼太郎が、司馬遼太郎大先生がですね、
大先生、
大先生が家康のことをこう書いてますね。その徳川氏、三河武士集団、この良さも悪さも百姓の原理に立っていたことである。だって、
うん、
それも先週やりまして、同じあの愛知県でもね、あの尾張は派手、
はい、
三河は地味、
うん、土地柄が ね違うという話を、
しました、
はい、
尾張という流通の盛んな土地で成長した信長や秀吉は商人の原理と気略を持っていたが、家康はそういうところが少しもなく、
うん、
あくまでも村の庄屋さんの原理でその生涯を終結した、
はい、
信長秀吉という商人が倒産した後に庄屋さんが出てきて自分のものにして、徳川帝国というものを庄屋の原理で作り上げた。鎖国も庄屋の原理であり、士農工商などの階級を法制化したのも農民の感覚で、家康はそれらを、意識的に平定の原理とした。
うーん、
で死ぬ前に三河の頃の制度を変えるなというようにしたそうであります。
あ、そうですか。
これが天下統治の、
はい、
原理と、
うん、
教え込んだと。でその点変わったおっさんであったとか。
そうですか。
司馬遼太郎大先生は
家康さんのことを
変わった
おっさん、
で秀吉政権を継承した家康の場合は、その対外慎重主義にも正確においてなかった。つまりよそに伸びていくやつですね、だから受け身の将棋にかけては卓抜していた計算能力を持っていたんだそうですよ、家康さんはね。だから対外侵略など自分の政権のために百害あって一利もないということをよく知っていた、
うん、
家康には秀吉のようなそのほら吹きとか、そう見え張るとかね、そういうことは一切ないと、常に安定した計算能力が働いていた。ここ今日の肝ですね。家康は周到な男であった。
周到な男、うん、
大阪の陣の後、
はい、
九州には特に大きな単位の大名を置いたという思考の中に、万が一その外国に攻められたという要素が入っていたのではないかと。
うん、
徳川家の大名配置の体制は中国四国を含めて石高の単位が大きいで、東に来るにつれて小さくなっていく。まあ、加賀のね、前田の120万石とか仙台伊達の62万石は例外として、
例外、
このことは、国内統御の計算において西から外国勢力がやってくるという想定がね、もう家康の計算要素の中に入っていた。しかも家康は朝鮮と修好した、朝鮮と仲良くした、
うん、
なんで
なんででしょう、
なんで用意周到ということを考えて、つまりこの朝鮮と仲良くしろっていうのは彼ら その官僚たちにも徹底させて、この方針は江戸期を通じて不動のものになった、
うん、
さあなんでか、秀吉の侵略によって荒らされた朝鮮ね。
秀吉は出兵しました
ね。出兵しましたよね。だからいい迷惑ですよ、朝鮮にしてみれば、はい、
うん、
憎いでしょ日本、
はい、
で日本日本への復讐の余力はでも持ってないけれど、その後ろ盾にある中国民に報復を依頼するという可能性がないとは言えない。
うーん、
だからその程度のこと、その国外外交上の想像力がね、もう家康以外に考える人はいなかったっつうんですよ。
だからそこが周到だと、ね、
家康のだから対朝鮮修好の手厚さも、うん、その国外統治のそのいろんなこう考えて、もうとにかく手を打ったと。対南方関係についても家康は可能な限りの情報を収集し吸収していたと。安南国安井に南の国、
はい、
と当時は言ったのは今の国のどこでしょう。
漢字で安南と書いて、
なんかフランス語、フランス語で安南という発音するらしいんですよ、この国を。なのでこう安南って、あの、うん、当て字したんでしょう、
はい、
今の、
はい、
ベトナム。
ベトナム、
うん、
と全然あの多分フランス語だと違う発音するんでしょうね。
はい、なんつうの、はんよと就任した、はい、これ、うん、関ヶ原の翌年だったよ。でその翌々年にはルソン、は
い、ルソン、ルソン島、
うん、
フィリピンですか。
ピンココピン、ええ、ルソン、
はい、
そういうカンボジアとかも長生きした。
うーん、
だからね、これどういうルートがあったのかと。大西洋情報については日本に漂着したウィリアム・アダムス、聞いたことありますか。
三浦安人、
ピンポン、
習いましたね。
お、素晴らしい。
歴史で
よく
昔のことは覚えている
素晴らしい。風打ち合わせなしで素晴らしい。三浦安人を外交顧問として江戸橋に屋敷を与えて250石の地を与えた。
そうなんですね。
この人英国人、
うん、
でオランダの東インド会社に雇われている立場だったと。だから詳しいんですさな、
うん、
でアジアに進出している西洋諸国の事情に明るいと。そっから家康が、まあ、例えばそのプロテスタントとカソリックの違いとかね、
うんうん、ね、
だからそれ、ね、どういうこととか、そのアンダジの力の加減をね、十分知っていて、
うん、
でその恐れるところは恐れるし、うん、そういう具合に。だから、司馬遼太郎大先生はこう書いてます。家康の死は徳川大政における唯一の外政家の死でもあった。
うん、
内政を、ね、取り仕切る人というような官僚がいればいいだろうけど、はい、外国に対する考え方とかはね、やっぱり家康さん以外には持ってなかったと。だから対外情報を集めるだけでなくて判断もして、
はい、
その判断の能力を持つ唯一の人物であったんではないかと。
うん、
だからこの外政については日本国の方針対応を決める唯一の人でもあった。だからその能力をやっぱり受け継いでいく人がいなかったんでしょうな。
うん、
うん、ということで、あのもうあのなんだろう、派手な、
うん、
あの秀吉信長と違って
すごい司馬遼太郎大先生、
地味な、
うん、
ね、でこのその長い長い家康の人生をこれくらいのにまとめてるというのでね。でこのアダムスも面白いんですよ、今のね、
ミュラン人、
ウィリアム・アダムスはね、ドーバー海峡に面したジリンガムというちっちゃな町に生まれて、この木造船時代においてはここで造船で飯食っていた町なんだってね。だからアダムスは人生の最初から海に運命づけられていて、12歳の時に造船所の見習い工になって、そしてこの経験は後に家康の命令によって、伊東らしいんですけど、伊東の小さな河口で、西洋帆船を建造した時にも生きると。
うん、
うん、であのイギリス海軍に入って、そして、まあ、この海軍でいろいろ勉強するのも後にその家康に幾何学の手ほどきをする結果にもなる。どう、自分で若い時勉強したのは家康さんにみんな教えたんでしょうね。
うんうん、
そして偉くなんですよ、艦長になるんですよ。だからトントントントン偉くなって、で海軍を辞めて船乗りになって、そしてその日本に来たんでね、うんうん、だからそういう出会いがあって、
大きな存在、家康さんにとっては
なんですね、
大きな存在。
テレビでどれぐらい出るのか楽しみですね。
そうですね、
まあ、かなりかなり、はい、遅くなってからでしょうけど、さてどうなるか。
はい、はい、それではプラスワンです。デイビッド・クロスビーを追悼して1週間お送りしてきました。
日本でだけヒットした小さな恋のメロディーっていう日本でだけヒットした
大ヒットしたのは日本なんですかね。
そうそうそう、で あれには美術の曲ばっかり流れるんですけれど、ね、最後の最後に、
はい、
あのトロッコにこう乗っていくシーンで流れるのが
この曲、
この曲ですよ。
マーク・レスターとトレシー・ハイドが可愛かったですね。
ね。
お送りします。クロスビー・スティース&ナッシュで Teach Your Children。